怪物くん、バカ親最高。なんとあの怪物大王が息子の怪物くんがちっとも成長していないのを心配してこっそりと人間界に降臨ああ親として情けないということだったんですがね。一方の怪物くんはヒロシの親代わりとして授業参観に行くことになって大騒動。まあお約束の展開だったんですが、ある意味安心して楽しめましたよね。
もう最後に絶対怪物くんが何かを学んでくれるので、うん、子供にとっていい番組じゃないですかね。
うん。それから親子ということでは、実は原作漫画ではあのお供の怪物3人組にはですね、怪物ランドにそれぞれの息子がいるわけですよね、
うん、
でちなみにドラキュラの息子は太陽が平気だし、フランケンの息子は普通に言葉を喋れるし、父親の弱点を見事克服してたりしてるんですよね。そして高杉義江としてヒロシの隣に越してきたレモリーナ、
うん、
あの清楚な感じと悪魔とのギャップがすごい、
うん、
さすが稲森泉、ねえ、でちなみに人間の頃に恋人に裏切られて対逆罪に問われたわけなんですが、
そうでしたね、
うん、対逆罪が日本において初めて施行されたのは1882年明治15年、天皇皇后皇太子などに危害を加えることを指した罪名で、刑罰に関してはなんと死刑のみ。
へ
ー、まあそんなデモリーナを救ってくれたあのデモキンがついに復活。
やっとですよ、ね、
ようやく松岡正弘自ら出てきました。
ずっと水の中で大変でしたでしょうね。
まあ今更ながらに松岡正弘といえばですね、1977年生まれの33歳、北海道札幌市出身、光源氏に憧れて8人目のメンバーになれると思い込みオーディションを受け、ジャニーズ事務所に入所。 TOKIO 結成前はスマップのバックダンサーを務めるスマップ学園にも参加。1990年愛してるよ先生でドラマデビュー。そして TOKIO 結成時にドラマーとして加入し、1994年9月Love You Only で CD デビュー。俳優としての演技力は共演者からも評価されていて、助教授一色玲子で共演した香川照之が実の母親である浜優子に松岡正弘を紹介。浜優子主演のお袋シリーズに自閉症児役、聴覚障害を持つ少年役で2度出演。後に松岡正弘は香川照之のことを恩人と呼んでるんですけどね。でまた時代劇への出演も多くて、織田信長、上杉謙信、武田信玄、佐々木小次郎、森蘭丸などですね、重要なキャストを演じているんですよね。でなんといっても必殺仕事人2007ではですね、あの監督に過去の必殺出演者の中で1番か2番に動けるとまで評価されて、
今回も怪物くんとデモキンの格闘が楽しみですよね。
でまあちなみにですね、今回の役どころに関しては松岡正弘現在は普段かなりの短髪ですよね、うん、ということであのデモキンのロングヘア、特に顔の側面に髪の毛があることが、これってやっぱ気になるもんなんだねと言って髪の毛をかき上げてしまうらしくってということで一足早く最終回を憶測すると、多分怪物くんたちの正体がヒロシたちにバレてしまって、最後は涙の別れ。ちなみに原作漫画は少年画報と少年キングの2誌で連載されたわけなんですが、それぞれの最終回は怪物ランドへ帰っていくっていうアウトラインは共通なんですが、それぞれちょっと違った内容でね。
まず少年キング版、カメラマン怪物カメラマンに人間界の様子をこと細かく撮らせる太郎。ヒロシは太郎が怪物ランドへ帰るのではないかと感じ始めた。アルバムを見せてもらったヒロシは太郎が常に帽子を取らないことを不審に思い、帽子の下の正体を知りたがる。太郎がついに帽子を取って見せると、その下はハゲ頭。実はそれはカツラであり、太郎の頭には怪物大王と同じ2本の大きな触角があった。そして怪物ランドへと帰っていく。
そうなんですよね、 怪物くんのトレードマークの帽子は寝ている時にも外さないわけなんですが、少年キングでの最終回でその秘密が読者にだけ明かされた、うん、つまりヒロシたちは知らないままですからね、
そしてもう一つの少年画報版、ヒロシに別れを告げられず屋敷に書き置きだけを残して怪物ランドへ帰る。そこで怪物大王からの王位継承、そして解雇を妃として迎え入れるという話が持ち上がる。父の命により禁断の地である幻の花園へ婚約発表パーティーで使う花を摘みに来る太郎、そこには大王の妃、つまり太郎の母の姿があった。怪物ランドには王子が生まれた場合、妃はすぐに離れなくてはならず、彼が王位を正式に継承するまで別れて暮らすという掟があったのである。
そしてアニメ版の2作目の最終回はですね、これらの原作を一つに組み合わせたような内容だったんですよね。ということで、果たしてドラマ怪物くんの方ではどんな最終回を見せてくれるのか、
早く見たいですよ ね。
でもその前にまずはそこに至るまでのクライマックスをしっかりと楽しみにしたいと思いますね。